ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、今週は先週に引き続き北朝鮮人権侵害問題啓発週間に行われた国際シンポジウムについてお伝えします。なお1月12日は25年前にヨーロッパで拉致された有本恵子さんのお誕生日です。有本さんは今年で48歳になられます。そこでふるさとの声のコーナーは、有本恵子さんのご友人と有本さんの救出活動に携わっている方からのメッセージを、そして今週の一曲のコーナーでは有本恵子さんのご友人の方のリクエスト曲、ベイシティローラーズのサタデーナイトをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。さて、先月12月10日から1週間、北朝鮮人権侵害問題啓発週間として、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に向けた様々な行事が全国各地で行われました。この番組ではその模様を順次お伝えしています。今回は12月13日に政府の主催にて行われた国際シンポジウムの様子をご紹介します。それでは拉致問題担当総理大臣補佐官の中山恭子さんによる冒頭の主催者挨拶をお聞きください。
皆様こんにちは。今日はお忙しいところお時間をお割きくださり、この国際シンポジウムにご参加くださいましてありがとうございます。皆様の今回のシンポジウムでの議論が北朝鮮に向けてしっかりと伝わって、被害者を、全ての被害者を解放するという決意を北朝鮮がしてくれますように、そして友好関係を結ぶことができますようにお祈りしながらご挨拶とさせていただきます。今日は多くの皆様ご参加くださいましてありがとうございます。
このシンポジウムには日本のみならず、韓国、アメリカから北朝鮮問題に精通した方々が参加し、北朝鮮の人権状況や拉致問題について国際社会はどのように取り組むべきか活発な議論がなされました。北朝鮮の人権状況については、強制収容所や公開処刑、脱北者の問題をはじめとする広範にわたる劣悪な人権状況の報告や、その解決策として国際社会がさらに連携を強めること、また北朝鮮の人々に国際社会の声を届ける機会を増やすことの重要性などが話し合われました。拉致問題への取り組みについては、解決を追求する上での日米韓の連携の重要性や、拉致問題への 国際社会の理解・支援を深めるための取り組みなどについて話し合われました。それではパネリストの発言の一部をお聞きいただきましょう。なお、日本語訳は通訳の方の声です。最初は西賀文子人権担当大使です。
我が国の人権外交の基本的な考え方は、人権民主主義とは一人一人の幸せの実現の基礎となる価値及び制度であり、人権民主主義の基盤が各国において十分に整備されることは、平和で安定した社会の確立、ひいては国際社会の平和と安定に直結するということでございます。北朝鮮による日本人の拉致は我が国の主権侵害であると同時に、被害者の方々の自由、幸せを奪う重大な人権問題であるのです。また北朝鮮においては、過酷な環境の下で苦しい生活を強いられている人々がいます。
続いて、朝鮮日報投函問題研究所所長のキムヒョンホさんです。なお、日本語訳は現場での同時通訳のレシーバー音声をそのまま使用しております。若干音声状態が悪い部分がありますが、ご了承ください。
여기서말하는북한인권문제는북한의수많은수십만명의주민들을적법한재판절차도없이강제수용소에집어넣고그속에서
ここで語る人権問題というのは、北朝鮮数十万人の住民が適切な裁判なしに、法的な保護なしに、収容所で生活をし、そこで死に直面しているという状況、そして外国で外国人を拉致し、自分の国の工作員の訓練に使うといった、そういった問題を話しているわけですね。それは普遍的な意味での人権ではなく犯罪です。
続いて、自由北韓放送代表のキム・ソンミンさんです。
한국내에만도6개의대북한단파라디오국들이있고일본정부와민간에서하는방송그리고미국을포함하면더합10개의
韓国内だけでも6つの北朝鮮に対する短波ラジオ放送局があります。日本や民間で行う放送、そしてアメリカを含めますと10の対北朝鮮短波チャンネルが存在することを思い起こす必要があります。各国の対北朝鮮放送局の国際的連携協調を提言したいと思います。こういった活動こそが北朝鮮住民を救う道であり、国家的レベルで公然と行われる北朝鮮の反人倫的な行為を終わらせるための近道です。統制された言論は独裁に対する正当性を生み、閉鎖された言論は独裁の正当性を住民に信じさせるという北朝鮮の現実を直視し、北朝鮮の人権問題を解決させるための建設的な意見交換が行われることを期待します。
早稲田大学国際教養学部教授の重村俊光さんです。
今拉致問題、日本政府もきちんと対応し、日本の国民も強い関心を寄せて、国際社会でも大きな関心を寄せるようになる、それをさらに発展させることが拉致問題の解決につながるということを考えた場合ですね、イ・ミョンバク政権の5年間の間にですね、北朝鮮は今までは相当に困る立場に追い込まれた。韓国のイ・ミョンバク政権が5年間続く間にですね、北朝鮮は日本に対して拉致問題を解決せざるを得ない状況に追い込まれる。少なくとも5年以内に新たな解決、発展の可能性は十分あるというふうにお話しすることができるんだろうと思いますね。
続いて、ジャーナリストでジンネット代表の高瀬仁さんです。
横田めぐみさんのお母さん早紀江さんがアメリカの議会で証言しました。その時早紀江さんは娘めぐみさんの救出に続けてこういうふうに言ったんです。理不尽な国家テロの犠牲になって今も長期にわたり監禁され、助けを求めている世界12カ国に及ぶ多くの被害者を助け出さなければなりません。そしてひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。つまり拉致問題の解決が北朝鮮の苦しむ国民を救うことにつながっているのだと、 こういう強いメッセージを発していたのです。日本の拉致被害者救出運動が世界の人々の心を動かしてきたのはこの高い志だったと私は思います。
続いて元アメリカ国務省北朝鮮担当のケニス・キノネスさんのご発言です。
In conclusion, I wish to say I agree fully with Dr. Green. It is very unlikely we will achieve a negotiated end.
私たちは北朝鮮の核の問題で交渉をしてきてある程度の成果を上げてきました。同じようにこの拉致の問題についても交渉においてある程度の成功を収めることはできると思います。しかし非常に厳しい現実ではありますけれども、北朝鮮の政府が政府だけではなく社会全体が変わらなければ完全な成功を収めることはできないでしょう。
次にアメリカの国際問題研究所日本部長のマイケル・グリーンさんです。
I think it would be very effective to have TCOG, the US Japan ROK Trilateral Coordination Oversight Group.
効果的だと思うのはアメリカとこの韓国とそして日本のその三者協議をするということですね。 TCOG と言われているこの日本と韓国の問題とかいろんなことがあってその会合してません。しかし韓国で政権交代があればですねこの TCOG の会合をもっと活発化することができるんじゃないかと思います。そうすればこの TCOG でこの話し合いをするとその他の方法を解決を模索するということですね。アメリカの外交、韓国の外交、そしてもっと北朝鮮に拉致問題に対して圧力をかけると。
以上、国際シンポジウムの様子をお聞きいただきました。この番組では残念ながら一部分しかお聞きいただくことができませんが、北朝鮮の人権問題および拉致問題に関して様々な提案がなされたシンポジウムでした。このシンポジウムの内容は NHK によって日本全国にテレビ放送がなされました。最近の外交に関する世論調査では北朝鮮への関心事項として調査対象者の 88% の方が拉致問題に関心を持っているという結果が出ており、また国際的にも認知が高まってきています。北朝鮮の人権侵害の問題も含め拉致問題の早期解決が望まれます。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を1月7日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは今年の展望についてです。
今年2008年は11月4日にアメリカの大統領選挙が予定されております。これは別の角度から見ますとブッシュ政権が、大統領選挙の前まで、北朝鮮との間のいろいろな交渉あるいは取引というものを進めることができるというふうに考えてよろしいかと思いますので、我々の注目はこの10月までに、米朝関係を中心とした6カ国協議、6者会合、あるいは北朝鮮の核問題というものがどのように進展していくのかということが注目されると思います。かつて2000年にクリントン政権の最後の年でありますが、ギリギリ大統領選挙の直前でありますけれども夏ぐらいから動きがありまして9月、10月とそれぞれの高官が相手の首都を訪問する、その中でミサイルに関する協議が進んでいって、もし事前にある程度の合意が得られるのであれば、クリントン大統領が北朝鮮を訪問するという、そういう動きも2000年にはありました。ということは今年2008年にもブッシュ政権の最後の年になりますので、ギリギリまで、いろいろな動きがあり得るというふうに考えておいていいかというふうに思います。しかし、先行きが非常に明るいと ということは言えないであろうと思いますのは、核問題については本来昨年の末までに北朝鮮が実行しなければいけなかった核施設の無能力化、そして全ての核計画に関する申告というものが実は年末までに行われないまま年を越しました。これを急いで片付けないと次の段階に進めないと、北朝鮮の非核化の問題が進まなくなるかもしれませんし、もちろん米朝関係が前進するということにもブレーキがかかるかもしれないということになりますので、当面この1月に北朝鮮の無能力化と深刻の問題がある程度進むのかどうかというところがまず短期的には一番注目されるところになろうかと思います。仮に1月中に北朝鮮の無能力化と深刻が終わらないということになりますと、2月に入りますと7日から旧正月が始まります。中国はその間ほとんど動きが取れないという状況になりますので、6者会合が開催することも難しくなる。さらに3月の5日からは中国で、国会に相当します全人代、全国人民代表大会が開かれるということにもなっておりますので、1月中に展開といいますか、ある進展がなければ1ヶ月あるいは下手をしますと2ヶ月ぐらいスケジュールが遅れてしまうということが考えられると。でそうしますと後ろは10月というのがほぼ後ろは切られているという状況ですので、どこまで進展するかどうかわからないという状況もあろうかと思います。でもう一つ我々にとっての大きな関心は日朝関係でありますが、昨年北朝鮮は日朝関係について後半積極的に取り組むということはいたしませんでしたが、これは日本で福田政権が誕生し、でしかし総選挙がいつあるかわからないという状況に相当影響を受けていたというふうに考えられます。これはいつ解散総選挙というふうになるかわかりませんが、今この秋以降に総選挙が行われるという方向にも国内政局というのは動いているようでありますので、仮にそういう方向に動いてくるということになりますと、北朝鮮は今年の上半期にもですね、日朝関係について積極的に取り組む可能性があるというふうに考えられると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者有本恵子さんのふるさとのお二人の方からのメッセージをお届けします。有本恵子さんは1983年7月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。メッセージは有本恵子さんの小学校中学校時代からのご友人の小谷正恵さんと、有本さんの救出活動に携わっている救う会兵庫の代表の永瀬武さんからいただいています。ご友人の小谷さんは有本恵子さんに当時のニックネームで呼びかけていらっしゃいます。それではお二人のメッセージを続けてお聞きください。
トカチ、今どこでどうしているんですか？私は中学時代の同級生の声です。覚えていますか？あなたと連絡が取れなくなって25年近くなります。今年こそは帰ってくるかなと思い続けてからも、あっという間に時間は過ぎていくばかりです。あなたのご両親もあなたが帰ってくるのを心待ちに、ご高齢にもかかわらず一生懸命頑張っていらっしゃいますよ。本当に感心するほど頑張ってますよ。高校生の時、あなたと妹のいく子ちゃんと私ともう一人でベイシティローラーズのコンサートに行ったことを覚えてますか？大阪のスケート場でしたよね。顔の匂いが臭かったのを覚えています。今考えるとなんであんなに人気があったのか不思議ですが、みんなで SATURDAY ナイトと大声で叫んだのが懐かしいです。 あの頃からドカチンは留学したいと思っていたのかな。英語が好きだったもんね。大学を卒業してイギリスに留学すると聞いた時は、長年の夢が実現してすごいなと思ったよ。私は大学を出てからすぐに就職したので、少し羨ましいなと思っていました。私は就職したてで長期のお休みが取れなかったので行けなかったけど、本当にイギリスに遊びに行っていたらなと思う時が時々あります。神戸に大震災があってからもう13年も経ちました。私の家は一時住めなくなり、三木市に家を借りて、そこから職場に通っていました。本当に大変でしたよ。でもあっという間です。ともあれドカチンは今どんな生活をしているのでしょうか。お料理や洋裁が得意だったので、いいお母さんをしていることと思います。頑張り屋のあなただからきっと一生懸命やっているでしょう。辛いこともあると思いますが、日本に帰ってくるまで希望を捨てないでいてくださいね。そしてご両親や兄弟を安心させてあげてください。私も待っています。また一緒に三宮でショッピングをしたり、ご飯を食べたり、いろいろな話をしたりしたいです。これからますます寒さが厳しくなると思いますが、冬来たりならば春遠からじという言葉があります。早く春が来るようにと願っています。それまで体に気をつけてね。風邪ひかないようにね。
恵子さん、はじめまして。でもはじめましてとご挨拶しますが、もう10年間あなたの面影をご両親と一緒に探し続けた救う会兵庫の永瀬武史と申します。10年前初めてお父さんの明弘さん、お母さんの佳代子さんにお会いして、まさかそんなことがあるわけがないと思いながら、わずかながらお手伝いをさせていただいているうちに10年が経ちました。恵子さんはどんな方なのかな、どんな声をされていて、どんな食べ物が好きで、どんな音楽をお好きなのかな、いつも仲間たちと話し合っています。恵子さん、必ず日本に帰ってくることができます。勇気を持って決して諦めずに待っていてください。お父さんお母さんも一生懸命頑張っておられます。まだあなたもお会いしたことのないたくさんの神戸の方々が、恵子さんの帰りを待っていろんな形で運動をしてくれています。声は届かない、手紙も届かない、電話もできませんが、みんな諦めずに恵子さんの帰りを待ち続けて、できる限りのことをしております。どうか信じて頑張ってください。いつかきっと会いましょう。
有本恵子さんのふるさとから、小谷正恵さんと永瀬武史さんのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は拉致被害者有本恵子さんのご友人の方のリクエストで、ベイシティローラーズのサタデーナイトをお送りします。ベイシティローラーズは1970年代に絶大な人気を誇ったイギリス・スコットランド出身のロックバンドです。少女漫画の世界から飛び出してきたようなルックスは日本のファンを虜にし、1976年と77年の来日公演を行った時には、空港やコンサート会場は多くのファンで溢れました。有本恵子さんも友人と共にこのコンサートに行ったそうです。それではサタデーナイトをお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。サタデーナイトをお聞きいただきました。今週の一曲でした。 この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。